きまーす。はい、じゃあ、フテイク4。はい。せーの。
エムラジ
三本本部
さて、始まりました。エムラジ三本本部。今回から。スタートしてみたいと思いますが、とうとう始まりましたね、マッキーさん。
そうですね、始まってしまいました。
始まってしまいました。
始まってしまいました。
ちょっとかなり手探りな、
ね、
トークに、
はい、最初は手探りで
なってます
が、なると思いますが、
こちらの
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、はい、パーソナリティつく止めますナッキーです。
はい、マッキーさん、エムラジ本編の方では準レギュラー、お世話になってきましたが、この度とうとう、レギュラーに昇格ということで、
ね、はい、いいのかしら。
いやもう、
まあちょっと頑張ってねやっていきましょう。
はい。で、もう一人パーソナリティは私、エムラジー、幽霊パーソナリティの、ミオです。
はい。
はい。多分来週ぐらいには出てるんじゃないかと思います。
いやいやいや、ゲストじゃないんだからさ。レギュラー、レギュラー、
ええ。
レギュラーですよ。レギュラーですよ。
ちょっと何かと、ね、個人的な趣向の方についつい走ってしまいまして。
まあまあね、そのね、個人的な趣向をちょっと晴らしていこうというところでございますけれどもね。
そうですね。はい。というところで、今回のこの番組の企画についてちょっとご説明したいと思うんですけど。
はい。
はい。この番組、エムラジ三本本部はですね、今井正弘氏の馬券理論である M の法則をベースに、その時期に有効な馬券作戦を解析立案し、馬券での勝利を望む司令官の皆様に作戦を愚心していこうという戦略的な番組です。
はい、
はい、
なので、目の前のレース一つ一つというわけではなくて、その時期その時期の、美味しいところをいかに、探っていくかというところで、考えていきたいと思っております。
そうですね、基本的にはあの競馬のデータをもとにですね、分析ですとか、研究しましたテーマについて発表していくという形で、まあ、それをもとに M の法則の理解も進んでいけばいいかなという
ところですね。
はい、所存でございます。まあ、
ですね、まあ、あの以前、某雑誌に、連載されていた M5 というコーナーがございまして、あれがこう開催単位で、走りやすい、まあ、短縮だったりとか内枠だったりとか、そういった条件を探っていくというような企画があったわけなんですけども、まあ、それに近いようなですね、はい、形をやっていこうと、もう少しピンポイントになりますけれども、やっていこうというのが、番組の趣旨でございます。
まずは今回初回になりますので、そちらの内容をお聞きいただいて、
はい、
まずはご判断していただこうと思うんですけども、
はい、
はい、それでは、記念すべき第1回エムラジ三本本部の、
はい、
まずは作戦名を発表したいと思います。
はい、どんどんどんどんどんどん、
はい、それでは今回の作戦はですね、秋の福島開催を攻略せよです。
まあ、いきなりこう地味な感じで進めたいと思っております。まあ、G1 先生もね、竹縄の時期になるんですけれども、まあ、表舞台の攻略は拓也将軍とかね、ブライトっていうところに任せまして、我々は裏階段の制圧に全力を挙げていこうというところですね。
はい、昨日福島が、ちょうど、順調に更新されていますと、来週のもう1週間後に開催、はい、開幕が迫っているんですけれども、
そうですね、はい、
はい、そちらの、過去の開催分のデータから興味深いデータを提案していこうというところでございます。
はい。
はい。それではですね、早速、
はい、
研究発表の方に入っていきたいと思うんですけども。
いきます。はい。
はい。まずは、今回、秋の福島競馬でですね、取り上げるデータなんですけども、
はい。
はい。こちらは、2009年以降、過去5年間の秋の福島開催のですね、 基本的には芝のレースを攻略していこうということで、
はい。
はい。それぞれの条件で、単勝複勝を購入したらどの程度の的中率、回収率となるかという、この期待値の部分から、購入条件を絞ることで、はい、回収率を上げていこうというのが。
いこうと、そうですね。
はい、趣旨でございます。
はい。
はい。それではですね、まずは資料1ですね。初めの資料。
そうですね。
はい。
資料1は
用意してますので。
ご用意してますので、見ていただくと。なと思います。はい、ブログの方にはリンクを、貼らせていただいておりますので、ぜひそちらを、合わせて見ていただきながら、聞いていただけるとありがたいかなと思っております。で、まず資料1ですね。本年秋の福島開催メモということで、今年のですね、秋の福島の、開催についてですね、まずは外観から、まとめております。はい。順番に読んでいきますと、まあ、今年の秋ですね、はい、まず、福島開催は10日間の連続開催となっております、
うん、
10日目まであるよというところですね、それから主要コースなんですけれども、最初の4日が A コース、次の2日間が B コース、最後の4日間が C コースということで A、B、C とですね、細かく刻んでだんだん外側に行くということになっております。で、特徴としては未勝利戦ですね。この時期はもう2歳戦しかありません。3歳戦がもうすでに終わっておりますので、2歳戦のみの開催となりますというところ。それから、水準時計を一応ね、見ておきますと、3歳以上500万下で、芝1200メートルがだいたい1分9秒ぐらい。芝1800メートルは1分47秒ぐらい、7秒7ぐらいですね。2000メートルは2分、コンマ8秒ということで、これをですね、上回るよう、これよりも早いようであれば早い開催、遅いようであればちょっと遅めな開催というふうに考えていただければいいのかなと思います。ただし、秋の開催についてはですね、やや早めから水準ぐらいの馬場であることが多いよというところは、気にしておいていただいてもいいのかなというふうに思っております。
うん、
それからですね、三条開催のローカルにですね、今、障害戦が集めて組まれるということになりますので、障害戦っていうのは非常に回る回数も多いものですから痛みが早くなるということで、その分ですね、うん、今までよりも馬場の痛みが早くなるのではないかというところが、一つ挙げさせていただきます。コース回りが多いというのは、まあ、これを見越してのことかもしれないですねというところです。はい、これが、今年のですね、秋の福島開催のメモということになりますけれども、これを聞いて、うん、美代くんの何かこう感想というか思ったことがあればいかがでしょうか。
ですね、もう、かつてはこの時期といえば3歳未勝利戦っていうのが結構馬券的には、ね、うん、ね、はい、面白いレースが多かったんですけども、もう、今回過去5年で一応集計してるんですけど、もうその範囲には2歳戦の未勝利戦しかないということなので、
はい、ということですね、はい、
はい、ということ、あとその馬場のことについてなんですけど、
はい、
時計が早いですね、全体的に、うん、福島年間通してもこの時期の福島というのが、タイムが全体的に早くなってまして、夏に、芝を張り替えたりですとか、
うん、
そういった絡みもあるみたいなんですけれども、
なるほどなるほど、
はい、比較的早いタイムが出やすいというのが特に近年出ているかなというところですかね。
というところですね、はい、
は
い、
この障害戦の絡みはちょっと、はい、あまり知らなかったのですごく、
うんうん、
はい、意外だったんですけど。
これは結構。なんでそうすると内側が荒れるのが早くなるというところはもしかしたらあるかもしれないですし、まあ、2日間ずつとか4日間ぐらいしか使わないコースであっても、早め早めに、摩擦が出るような場合になるかもしれないっていうのを頭に置いておいてもいいかもしれないねっていうところですね。
そうですね。はい。
はい、では次の資料2のところですね、見ていただいて次のところに行きましょう。これはですね、過去の秋の福島芝に1200メートルデータということで、先ほどみよくんが言ってくれた、2009年から2013年のですね、芝の1200メートルのデータを、ここにピックアップしております。レースの試行数自体は98レースあって、まあこれ勝率、連帯率、副勝率はこれ要するに全と買った時に何パーセント当たるかというレベルなので、あんまり気にしなくてもいいんですけれども、ただ、単勝回収率とですね、複勝回収率、これ88円と89円ということで、これ基本的に単勝回収率とか複勝回収率っていうのは、メタ替えしていけば、テラ線をこう除いた、 金額に落ち着きますので、だいたい80円前後に落ち着くことが多いんですね。それが、何にもなしにベタ買いした状態でも88円、89円ですから、比較的こう荒れやすい、開催なんだということは言えると思います。で、あとその条件によって分けたところですけども、まあ一番人気のところ見てみると、勝率が 26.5%、連帯率が 46.9%、負勝率が 55.1% ということで、一般的に一番人気って7割方、負勝よりにかかれもと言われておりまして、それと比べるとかなり低いというところが言えますので、やっぱり荒れやすいというのは、ここの一番人気の連帯率を見ても、分かりやすく出ているところかなというふうに思っております。あとはこの表を見て、ニョ君が気づくところはどうでしょうか。
そうですね、オープン戦でよくかなり回収率が高くなっているなというところなんですけど、うん、そうですね、一応今回はですね、そのここの、うん、資料2の中には 1800m、2000m とあるんですけども、その中でも今回はレース施工数が多い 1200m を中心に、
ですね、
はい、データを調べてまいりましたので、今回扱うのは 1200m が中心になっていくんですけども、
はい、
はい、あとですね、この過去5年間という形になっているんですが、この開催がない2011年ということなので、
うん、
一応、形としては過去4年間、4年分のデータになってます。
なってますね。
4開催分ですね。
はい、
はい、震災で2011年がなかったので、はい、ということになってます。
ね、で、さらにその次の、資料3のところに見てまして、では、この秋の福島、の芝1200m の前走コース別ということで、前走どのコースを走ったのが、どんな橋を見せているかというところを一応これ、さらっとまとめてあります。まあ、ざっと見ただけでもこう短縮が、強そうだなというところは言えると思うんですけれども、ここについてはですね、この後、開催のうちの何日目、前半、中盤、後半というふうに分けて、少し見ていこうと思いますので、まあ、ここは、さらっと触れるぐらいで、見ておいていただければと思います。また後ほどいろいろと触れさせていただきますので、ご覧ください。
はい。あまり休み明けの成績は、穴は出るんですが、それほど高走率は高くない。
よくはない。
というところですね。
で、まあ、やっぱり全体的にこう短縮という、前走が1000人よりも長い距離から来てるっていうところで、率が高かったりとか、回収値が高かったりとかっていうふうになってますんで、まあ、比較的こう短縮が引っかかりやすい、構造になっているんだろうなっていうのは、まあ、ここで把握できるかなと思っております。
そうですね。はい。コース設定自体がその1200メートルの中でも、小回りでのコースだということなので、結構、もともと厳しい条件にはなってると思います。ということなので、エムラにとってはかなり、ワクワクするような条件にはなると思うんですけれども。うん、
ですね、はい。はい。ということで、では、具体的にはどんな馬を買っていけばいいのかというところを、開催前半の方から見ていきたいと思います。
はい。今回一応流れとしましてですよね、開催日を追うごとに、期待値の高いパターンを紹介していくということで、開催が進むごとに狙い方を変えていくという、形を取っていただけるようにはなってます。
ね、で、一緒くたにして全部どこでも狙えますということではないつもりでおります。
そうですね。それは、はい、この後お聞きいただければわかるようになってるかと思います。
はい。では早速ですが、開催前半ですね、4日目までの、A コースを使っている時のデータについて見ていきましょう。まずはですね、リンクの方の前半4日までですね、の基本ステップという方のリンクをちょっと見ていただけるとですね、助かるんですけれども。で、今回のですね、この4日、最初の4日間の集計を見ていくと、1枠からですね、内から順に負勝率、まあ要するに3着以内の率を見て、明確にですね、内枠の方は有利というところの数字が見えるかなというふうに思っております。これ、勝率の方でいくと、もっと偏る形でですね、4枠よりもうちの方がはるかに良いというような形になっておりますので、7枠だけちょっと謎の高さがあるんですけれども、まあそれを除くとですね、非常に開催前半らしい内枠有利の馬場になるというのがこのデータからの読み取れるのではないかなと思います。
ですね。やっぱり開幕週ですか、開催前半らしくうちの馬場がいいということで、
ね、これは、
まあ、イメージ通りの形
ですね。イメージ通りですね。これはもうイメージ通りの形ということで、いつも通り、もう本当にそういうふうに考えていただければと思います。で、さらにですね、やはりですね、逃げ先行がとても強いというところで、ここもイメージ通りかなというふうに思っております。逃げが復勝率で 37.3%、復勝回収率でも 177円と。先行も復勝率が 35.9% で、復勝回収値が127円ということで、先行できる馬、逃げたり先行できたりする前に行ける馬っていうのを買っていけば、勝手に儲かりますよということは言えるというのは、ここのデータに現れていることになります。
うん、
まあ、ただし、コンソを逃げるかどうか、先行できるかどうかっていうのは、基本的には分からない部分もありますんで、そこは、前走どんなレースをしてきたかっていうところをもとにピックアップしていくといいんじゃないかなというふうに思ってますので、その後、この後のことをちょっと見ていただければと思います。
はい。はい、まあ、基本的にはやっぱり内枠と先行馬が有利っていうことなので。
うん。ここはもう本当にイメージ通りの、ね、はい、内容になってるかなという感じですね。
ですね。
で、ここで、ただ、
はい、
ここからが、前走のからの落差というかですね、ステップを見ていく形になりますけれども、通常こうね、内枠有利、前有利の馬場っていうのは、あんまり短縮は引っかからない。
うん。まあ、軽い
条件という
か、
軽い条件っていう。
レース質が多いかなっていうところですけど。
ですね。ということで、普通だとこう、あんまり引っかからないことが多いんですが、次のところですね。この前走距離別集計ということで、休み明けを除きたいので、今の法則ではですね、馬の記憶は3ヶ月間続くというふうに言われておりますので、その3ヶ月によりも、短い、間隔ということで、中10、これ1から12週となってますが、1が連投ですので、中11週までというのを、一応休み明けじゃない、記憶が残ってるうちのローテーションというふうに捉えて、ここで書いております。で、その中11周以内のですね、馬をですね、こう並べていった結果なんですけれども、まあこれ見てわかる通りですね、復勝率の部分ではそんなに大きくは変わらないんですが、やっぱり短縮が、回収値、復勝率、復勝回収値ともに高いよというところでですね、短縮の方は非常に儲かりやすいというような、うん、構造になっていることは見えると思います。
穴がよく走ると。
ということだと。ですかね。いうふうに言えばいいかなと思いますし、まあ、こう一般的なイメージで言う、内有利、内有利で前有利の馬場だから、短縮変えないよっていうことではないということは、まあ、頭に置いといていただけるといいかなというふうに思います。
はい。そうですね。内有利、前有利ってなると、ちょっと延長の方が気になったりもするかなと思うんですけど。うん、ほぼ同じ構想率の中でも回収率は短縮のが一番高いということなので、短縮の人気数がよく走っているということですよね、これは。
ということですね。うん。
はい。
そう考えるといいかなと思います。で、その、ここの部分をですね、もう少しこう細かく分けていった、前走コース別の集計というのが、その下の、表になります。サンプルがやや少なめですけども、こう、レース機会数10回以上というところで、ピックアップをしてるんですけれども、この中で、まあ、ね、特徴的なのはやっぱり東京芝1006と札幌芝1005。
うん。
うん。
まあ、1006からっていうと、はい、王道短縮ですね。
そうですね。ここまではっきりと王道短縮が上に出てくるっていうのはなかなかないと思うので、これは結構面白いデータになるかなというところですね。まあ、率でもね、復勝率考えてもかなり高い、率を、出してますし、勝率もすごく高くなっているので、ここの部分を、考えると、まあ、短縮というのが非常に、引っかかりやすい、タイミングになるのかなというのが、ここから見て取れるのかなというふうに考えております。
はい。
では、この短縮から美味しい内容を引っ張っていきたいなというところなんですけども、そこでちょっと、どんな種馬が走ってるかというのをですね、ちょっと見てみようかなと思います。では、この中で、休み明けでない、かつ、今回短縮の場合の種馬がどういうふうになるかというのを見ていると、のがこの下のネタになります。
はい。
で、これを見てみると、谷のギムレット、キングヘイロー、大気シャトル、マイネルラブ、グラスワンダー、ローエングリンと、ウィファーな順番に並んでいく形になるんですけれども、この中でですね、守護馬の名前の前に、星を付けさせてもらったのが、M の 法則のですね、ポケット版大穴血糖辞典等々でですね、短縮のオプションのところに、B 以上、つまり、誤送しやすいというふうになっている、主語場に、星のマークを付けさせていただいております。で、短縮で、まあ当然短縮だからということもあるんですけれども、短縮 B にくっついている馬っていうのは非常によく走っていますと。率も良いですよ、ということが言えるかなというところで。
もうほぼ一目瞭然じゃないかと思うんですが。
うん。というところが言えるかなという。
はい。ディープインパクトはやっぱり冴えないと。短縮で福島1200メートルだとやや冴えないかなっていうのが出れますかね。
ですね。やっぱり短縮が引っかかるような馬場とディープはそんなに相性が良くないということは、はっきり言えるっていうところだと考えています。
はい。
ので、まあ、ふわっとした形にはなりますけれども、短縮が得意な職場はどんどん狙っていくべきかなというところですね。
そうですね。
はい。では、特注ステップですね。その中でも特注ステップのところに移りたいと思います。
はい。ここに馬券でおすすめの、は
い。馬券でおすすめのところですね。
パターンということですね。
はい。で、特注ステップのちょっとこうをご覧いただいて、基本的にですね、休み明けは特注ステップに入りません。あんまり走ってないので、ここは除きますので、すべてですね、休み明けにならないところで、組んでおります。で、まあ、順番に考えていくと、まずは、前走ですね、まあ、これ見ていただくと分かる通り、先行ですね、前走先行してた馬が一番良い。29.1% で、副賞回収率が一番良いという形になりますと。で、ここの中で特にこう、信頼が置けそうな2番手から5番手のですね、ところをさらに深掘りをしていくと、前走2番手から5番手の競馬をしていた馬で、今回が、短縮が、まあもう目に見えていいですよというところが言えます。副賞率も 31.4% まで来ます。で、さっき言ってたですね、主語はどれがいいかっていう話も言いますけども、まあこれも、さっき出てた、ものとすごく近いですね。タニオのギムレットが一番上に来ていて、やっぱり、星公開つけてませんけれども、上位に、比較的こう短縮が得意な馬が並んでくるというところにはなってくると思います。
はい。
なんで、先行で活性化されている状態の馬が短縮の時にいいのかなというところですね。そんでもって、さらにその下ですね。では先ほど一番最初に言いましたが、内枠の方が、この開催有利ですよというところですね。じゃあ、短縮、今回のですね、条件と、枠を組み合わせてか、今回の枠を組み合わせて考えてみるとどうだろうというふうに、やってみますと、この表のような形になります。うちから見ていくと、まあ、1枠の副賞率が 33.3%、2枠が 44.4%。まあ、単勝とかですね、副賞のかかり方を見ている限りだと、もう完全に1枠、2枠、言っても3枠ぐらいまでかな、っていうところが、結果を残しているというところが見て取れるかなというふうに思います。なんで、短縮であったとしても、内枠で変えますよと。で、7枠、8枠が少し走っているのは、これは中身を見ていくと、外側の、外枠でこう、もう前に行ってしまって揉まれないようにするっていう形で、そのまま走り抜けるタイプの馬が、よく来ています。で、そこは、特注な形になるのかなというふうに思っています。
はい。そうですね。開幕週なので、まず全体のデータからって言いました、その内枠が有利ですとか、先行が有利っていう中から、うん、絞り込みも同じようにつながっていると思うんですけど、その中でもなおかつ短縮が得意な種牡馬で、
うん、
はい、内枠に入った時には特に要注意っていうことですかね。
ですね、というふうに言えると思います。なんで、まあ、前半の芝の 1200m で、買うとしたら短縮の得意な種牡馬
ですね、前走を先行して、要は先行不正規ですね。活性化のついた状態の、
ね、うん、
短縮馬ですね。その馬が特に内枠に入った時というのが、ね、はい。
はい。最大の狙い目になるということで。
1枠、2枠あたりに入った時には特に要注意。
はい。ということですね。ということで、開催前半4日の分については、このあたりを買っていくと良いのではないかというふうに、意見愚痴をさせていただきます。
はい。 で、まあ、基本的には開催前半この4日間までは、うん、うちの馬場の状態がいいということが多いので、
うん、
内枠ですとか先行馬を中心に、
はい、そうですね、はい、
狙っていけばいいんじゃないかと思います。
はい、
続きましては、はい、これがですね次のデータなんですけども、
はい、
これが秋の福島 1200m 5日目6日目という開催中盤の、はい、
ですね、
3週目にあたる開催なんですけども、
はい、
こちらのデータがですね、
これが、これ2つある、はい、枠番別集計が2つありますが、
そうですね、
前半 については、はい、5年通年のもの、もう1個下に入っているのは、2009年2010年のにピックアップしたものになります。これはなぜ分けているかというと、
そうですね、この、過去5年といいますか4年分の開催なんですけども、直近2年2012年2013年の開催というのがですね、実は3週間のみの開催になってまして、そして、2009年10年の2年分につきましては、今回今年と同じ5週間の開催だったんですね。10日間の開催で、なので、一応参考にするのはですね、どうしようかと、どちらになるのかなというところで、なぜ2つ分かれているかと言いますと、2012年2013年っていうのが3週目まで、開催通してずっと A コースで仕様だったんですね。で、2009年と10年というのが今回今年施行されるのと同じ3週目が B コースにあたる開催になってまして、それが、2つ目の枠順のデータなんですけども、これを見るとちょっと気になるものが浮かび上がってますので、
うん、
はい、と注目したいんですけども、
はい、
とですね、レース数が10レース行われているんですけども、はい、そのうち、はい、7勝7枠と8枠の馬が挙げているということなんですね、
うん
うん、はい、B コース代わりで、ちょうど3週目なので、おそらく内目の馬場がちょっと悪い状態になってるんじゃないかと思うんですけれども、うん、それでその2009年と10年に関しては7枠8枠が異様に高い高走率、
走ってますね、
はい、うん、回収率も上がってまして、その中でも、客室的には、5年分ですね、5年分のデータで取ってみたんですけども、うん、それほど差は出ないといいますか、先行馬が有利というのは特に変わらず、
うん、と、まあさすがに、最初の4日間に比べると逃げが、率が悪くなって、先行から中段へのシフトが始まってくるのかなというのが、ここのデータで見えるところかなとは思いますね。そういうイメージを持つといいかなというところですね。
はい、そうですね、一応この、5年間A コースだった時と B コースだった時のデータが両方入っていることになる、うんうん、なりますので、そのあたりはちょっとご注意いただきたいんですけど、
うん、
はい、この時期になってくると前走福島1200の馬も、要するに同開催の中で、中一周か連投かで出てきたような馬も出走してくるということ
ですね。はい。
ということになってます。そしてですね、今回、3周目が B コース、うん、仕様になりますので、2009年と10年の2年分のですね、うん、7枠8枠がよく走っているということをちょっと参考にしてみたところですね、そこで、まず外枠が走っていると構想しているというところで気になったのが、うん、シボバの成績を、
うんうん、ね、
はい、データを出してみたんですけども、上位馬を見ますとですね、上位10頭を眺めてみますとちょっと色合いが出てるんじゃないかと思うんですけど、
うん、まあさっきとはもう全く違いますよね、これはね。
そうですよね、これが、M の法則でいうところの L 系に当たるタイプがオペラハウスですとか全能エルシドとか、スター・オブ・コジーン、
マベラスサンデ
ー、マベラスサンデー、なかなか
グランダーとかね、うん、
そうですね、1200m ではあまり見ないような種牡馬が上位に入ってまして、これは、特にこれは絞ったのは7枠8枠でのみで集計してますので、うんうん、2009年10年に7枠8枠に入っていた馬の種牡馬成績
上位ですね、
うん、はい、になるんですけども、7枠8枠で構想した馬の中には、アグネス・フライトもいたりですとか、そういう L 系の馬がかなり外枠で穴を開けているということになってますので、うんうん、回収率も非常に高くなってますんで、今年はですね、その B コース代わりの3周目でもしそういう傾向が出ているようであれば、外枠に入った LK 種牡馬の3区に注目してみると ちょっと面白いんじゃないかなと思います。
というところですね。
はい。
はい。
はい、
ということで、ぜひご注目ください。
はい。
はい。
そして、はい、その次になりますと。
ですね、はい。
はい。7日目以降ということになるんですけども、はい、こちらは4週目にはCコース代わりになるんですけども。
そうですね。はい。
はい。ちなみに、これは、過去2年、2012年と13年っていうのが6日目で終了してますので、
はい。
2009年と10年のデータということになります。2年間の分のデータですね。はい、こちらが、まず枠順で見ますと、外枠の巻き返しが結構目立ってくるんですけども、
この最初の4日間、1週目、2週目に比べると、内枠有利という色はもうほとんどなくなっている。
そうですね。うん、まあ、まあ、1枠が悪い以外は割とイーブンかなという。
フラット。うん、はい、イーブンですね。結構こう、最初の週だと5枠から外が死んでたイメージなんですけど、もう4枠、5枠、6枠あたりも普通に走ってますので、ここは結構、ね、あんまり打ちすぎなければフラットに見ればいいかなっていうふうに捉えて良いと思う。
で、客室なんですけど、
はい、
ババはもう4周目、5周目になってきますので、当時としても荒れていた状態なんですけども、
うん、
先行逃げ馬がそれほど悪くないというか、むしろいいぐらいの数字になっているんですね。うん、どちらも、復勝率を 30% 超え、回収率も単独ともに100円超えになってますので、ババは悪くなっていても前が割と残りやすいということになりますかね。
うん、
パワーで押し切るようなタイプが残ることが多いんじゃないかと思われるんですが、
はい。
そして、前走距離別なんですけれども、同距離が明らかに低くなってまして、
はい。
はい、それ以外ですと、延長と短縮がどちらもなかなかの回収率になってまして、
はい、うん、
いずれも単幅100円超えになってまして、要するに延長ですなり短縮なりショックのかかりやすい状態になっているんじゃないかということなんですけれども、
いうところですね。
はい。
まあ我々エムラにとってはとても美味しい馬券が取れる時期になるんじゃないかという期待の高まる感じのデータでございます。
そうですね。特に短縮の構想率が高くなってますので、
うん、
やはり、ね、馬場が荒れてきて摩擦レベルが上がってきて短縮がよくかかる状態になっているんじゃないかと思われます。
はい、
はい、してですね、ま、その中でも短縮がよく走っているということなので、ここでは
そうですね、そうですね、まずは短縮からいきましょう。はい、そうですね、特注ステップというところでですね、次の資料をいただ見ていただきたいんですが、
今回短縮の、中1周からこちらで数字では12周となってますけれども、中11周に、はいはい、絞ったデータなんですけども。
まずは守護馬の方から見てみましょうかね。
はい。こちらは、まあ、桜牧信用が一番走っているんですけども、うん、まあ、基本的には S 系の守護馬が上位には入ってきているかなというところで、うん、そして、その短縮、前走からの短縮といいますと、気になるのが前走の位置取りなんですけども、
はい。
こちらが、ね、短縮の場合は前走先行というのがよくオプションとして言われるんですけども、うんうん、このデータを見ますと、前走逃げと先行というのがあまり数字として良くないんですね。
良くないですね。うん、
これがむしろ、前走中段6番手以降の差し馬の短縮という形が、
うん
うん、むしろ数字としては全体的に高くなってまして、
うん、
これはまあ短縮にの馬については、前走差していたまでも短縮で差し届くというような形が結構出てくるということですかね、
うんうん、と思います。
はい、かなりの高走率になってますので、
高走率高いですね。
はい、前走4コーナー6番手から9番手以内っていう中継ですと 52% 復勝率出てますんで、かなり注目じゃないかと。しかも
復勝回数が、ね、189円あるので人気薄がいい確率で走るというところですね。
そうですね。
で、10番手以下も、実は復勝率は 40%、40.9% あって、10番手以下の馬って、こう、本当にもうついてくるだけっていうような馬も入ってくるようなパターンになるので、あの前走。
うん。
っていうことが、もうだから全然箸に棒にもかからないような能力の馬が、リストに乗っかってくることもよくあるので、そういう意味では普通低くなりやすいんですけど、それでもこんだけ高くなってるっていうところは、 10万手以下であっても3着以内であれば結構構想が望めるのかもしれないというところですね。
そうですね、
はい、
その先ほどの全体のデータでいくと先行逃げ先行の方が数値は高かったんですけど、
うんうん、
短縮については、前走差していた馬ですとか追い込んでいた馬に注意ということですね。
そういうことですね、
はい、
それからあとはちょっと不思議なのは先ほど言ったその今回のこの今回走る時の足質は逃げ先行は普通に走ってるということを言いましたので、うん、短縮で前に行っちゃう感じの、うん、その前走短縮差しに回った馬がもう少し前に行って走るっていうパターンが結構ありますんで、その前走の足質としては先行とかよりも差しの方がいいんですけれども、それまでの、レースで、先行とかの経験を持っている馬の方が、引っかかりやすいというのは覚えておいていただくといいかなと思います。
そうですね、もともとは先行していた馬が前走だけ差していたですとかそういうパターンですね、
う
ん、
そうい
う馬が含まれているんじゃないかと、
というところですね。そこら辺をうまくこう拾っていくとこの見た目の数字をより確率よく走る馬にたどり着けるんではないかなというふうに考えております。
そうですね、やっぱりそういうパターンはの場合はやっぱり父親は SK の方がいいっていうのが見ていたデータの中では出ていたんですけども、うん、
間違いないですね、
はい、かなり忙しい形になりますので差していた馬が短縮で線前に行くということなので基本的には SK 脂肪場でないと苦しいんじゃないかとは思われます、
うんね、逆位置取りのショックになりますので、
はい、
そこら辺は S が強い馬じゃないと耐えきれないシーンが出てきそうですね。
そうですね、前走着順ですとかそういうストレスのない状態の方が望ましいと思いますし、
はい
はい、そのあたりは、次戦で注意していただきたいんですけども、
はい、
はい、ということになってます。で、
短縮に触れたところでですね、このもう一つの、福島戦2の後半の戦2をこう戦う上でもう一つですね欠かせないこの同コースの、福島戦2から、ステップを踏んできた馬のところも少し見ていきたいと思います。
もう福島戦走福島1200のコースだった馬っていうのが一番好走数も多くなってますので、
はい、
これはもう出走馬の数も圧倒的に多いですし、
はい、
これは、はい、
全く無視するというわけにはさすがにちょっといかないかなというところですね。
はい、
ただし、この全体の率を見てみると、副賞率も 18.4% しかないですし、勝率も 6.1% ということで、しかも回収値も30円、54円ということでですね、基本的にこれもう、延べず幕なしに買ってたらキリがないと。
うん、
なるだけ絞って買わないと、もったいないというステップになりますので、じゃあ絞り方があるのかどうかというところを見ていただきたいと思います。でさっきのですね、短縮の資料の上の方に載っているのが、絞り方の参考になるところなんですけれども、前走の着順というのを並べてみました。で、この中の前走1着というのは基本的にこれ小級戦という扱いになりますので、ほとんどが小級戦になりますけれども、それ以外のこう前走2着から10着以下っていうところは、すべてほぼほぼですね、同じクラスですね、同クラスという感じで考えていただければと思います。
はい、
で、そうするともうあからさまな数字が出ますね。
そうですね。前走2着馬を買えと。
そう、前走2着馬買っとけばいいと。まあ、言っても3着までだと。
ほぼ2、3着でシェアをかなり占めてしまってますね。
というふうに、シェアを占めております。2着のですね、が勝率 28.6%、連帯率 35.7%、副勝率 42.9% ですね。3着馬は、勝ちはいませんが、連帯率は 23.8% で、副勝率は 33.3% と、これもまあ、他のところに比べると高いと数字になっておりますので、もう2着3着だけやっていけばそれでいいよということになります。では、その同じ2着3着だけ狙っててもですね、それでもまだ6割ぐらいは外れる可能性があるということになりますので、じゃあ、もう少しこう当たる可能性を高めていきたいねというところで、その2着3着になった馬について前走どんなレースをしてたかというところで分けてみたのが次のすぐ下のですね表になります。これを見ていただきますと、前走逃げてたか前走差してた馬が率が非常に高いというところです。先行馬が思ったよりも良くないんですね。
そうですね、やっぱ構想率としてはそんなに悪いというほどでもないんですけど、まあ、ほぼ人気馬しか走らないというですね。そして前走逃げて2、3着っていうことはそれなりに逃げて好走したということになるんですけども、 そういうまでもそれほど悪くないということですね。
うん、まあ、あんまりこうストレスがあってどうこうっていうことを考えなくてもいいのかなというのがここで、ありますけど、
はい、
まあ、それよりもこう6番手から9番手の馬のこう安定感かな、この複勝率もとか、あと回収値も含めて、ね、が高いというところは特筆していいところかなと思いますので、もともとのこう、ね、基礎的な数字は高いのでいいけれども、まあ、先行だったりとか、あとあんまりにも追い込みで強いストレスを抱えている馬は、2着だ、元2着だからといって、信用しすぎるのは危ないと思いますし、そうじゃなければ、かなり高いところで、確率で走るところができると思いますので、ぜひ、もうここの、ところに乗ってくる馬っていうのは非常に人気馬が多くなりますので、人気馬の、取り捨ての参考としていただければと思います。
ですね、
はい。
ということで、
ですね、
前走同条件の場合は、はい、前走2、3着がまず注目だということですね。うん、
ね。
はい。
で、それから、短縮を買うときには、パワー型の SK の馬で、前走、差し。
そうですね。要注意なのは前走差していた
短縮。差してある。
差し馬の短縮ですね。
短縮。はい、そして、できれば、過去の、出走の経験のところに先行、逃げ先行での連帯というのがあったりすると、まあ、さらに確率は高くなるかなと。少なくとも前に行けるだけの素質、スピードを持ってた馬、出した馬っていうのは、有利になりやすいというふうに考えています。
はい。
はい。で、以上ではここまでですね、全体感ですね、各日、開催日の全体の部分を見てみましたけれども、では、ここで、イトレース、ピックアップしてちょっと分析をしてみたいと思います。
はい。
このレースは？
はですね、こちらは、今年も最終週に行われるんですけども、福島1200メートルの中でもオープン戦、秋にはオープン戦が2つしかないんですけども、
うん、
そのうちの1つである福島2歳ステークスですね、はい、今回ちょっと取り上げたいと思うんですけども、
はい、
こちらはですね過去4回あるんですけども、はい、かなり荒れるレースとなってまして、
うん、
こちらはですね過去4回分の連帯8頭のうち、うん、6番人気以下が5頭、10番人気以下が2頭と、はい、なってまして、
うんうん、
かなり人気薄が構造しやすい
レース
なんですけれども、ね、まずこのレースそもそもの性格としましてはですね、
うん、
福島開催の最終週で、結構馬場としても荒れている状態の中で、はい、小回りの 1200m のオープン戦ということで、
うん、
はい、それまで、まだ経験の浅い2歳馬にとってはかなり厳しいレースになっているんじゃないかと思うんですけども、
うん、
その中でも、これまでの戦績が、緩いレースですとか、1400メートルですとか、そういう厳しさの実績が足りない馬がですね、かなり危険で、暴走しやすくなってまして、
うん、
はい、その感激をついて、人気薄が構想するという形なんですけども、
ね、はい。
その中からですね、特に要注意なのが、まず厳しいレースということで、LK にはちょっとあまり向かない、ということと、うん、そして、前走こちらもやはり最終週ということなので短縮がやはりよく構想してまして、
うん、そうですね、
はい、中でも、新潟2歳ステークスからですとマイルからの短縮になるんですけどもそちらが2頭いて、うん、2頭とも3着以内に構想していたりですとか、
うん、
はい、とにかく短縮臨戦の間には要注意ですね。厳しい摩擦が激しいレースなので、
うんうんうん、
なおかつ、SK か CK であれば望ましいと。
というところですね。
はい。で、前走オープン以上構想していた馬は、やはりストレスレベルから結構厳しくなってくるパターンが多いんですけども、うん、オープン以上のクラス、むしろ惨敗していた馬でもよく巻き返してますので、
うん、
要注意だと思います。
ですね。
はい。
逆にこうね、危険な人気馬という意味でいくと、さっき言ったそのオープンレベルで、緩いオープンのところで構想してた馬っていうところとか、あとはこう、あれですね、前走だけ逃げて圧勝みたいなタイプの馬も結構危険な感じになります。
そうですね。で、その中でも一つ、2010年の、はい、福島2歳ステークスを一つ、
はい、
そちらを参照いただきますとですね、上位3頭、はい、これは杉のエンデバーが2着から膠着になっているんですけども、
うん、
クラウンヒデリオが繰り上がりで3着、を含めましても上位馬は全て短縮で、うん、前走1400メートル以上からの短縮になってまして、 中でも先ほど特集として取り上げた、前走の位置取りが6番手から9番手の以内、範囲の馬が全て上位に。
全部ですね、
うん。はい。もうかなりシミュレーションとしては、すごくよく仕上がっていると思うんですけども。
うん、
はい。そして人気になっていると、盆走した馬が、マルタかシクレノンですとか、これは鈴鹿マンモ3区なんですけども、やはり L 質の強いタイプはよろしくないだろうと。
いうところですね。
ところですね。はい。
だし、ウルトラファインもまあ SL、両用みたいなタイプの馬ではありますが、前走、サッシから先行に回って緩いレースをして、出てきた馬っていう形になるので、そういう意味でもあんまり良くないという感じにはなってたかもしれません。
このあたりは先ほどの、取り上げたデータと絡めて予想していけばいいんじゃないかと思います。
うん、はい。
はい。でとにかくよく荒れるレースですので今年も、
今年も短縮馬から美味しい馬券が取れるように
そうです ね,
ですね
もうその頃までにしっかり馬場が荒れてくれていることをはい
願いっす、ね、
短縮馬場になっていることを、はい、期待したいと思います、
はい、
とそしてですね、さらに今回は、おまけとしましてもう一つ取り上げたいんですけども、はい私、ミオですね、最近ちょっとディープインパクト3区に、ハマっておりまして、
はい。
はい。すっかりディープ2の最近なんですけども、
ね。最近の。
はい。こちらがですね、福島競馬場とディープインパクトということで、
はい。
そちらのデータも、資料としてご用意してるんですけども、まずですね、基本的には秋の福島、でディープインパクト3区っていうのはよろしくないんですね、うん、はい。10月11月のデータを見ますと、構想率2着、10月は2走走って2着ですとか、これは人気を裏切ってのものだったんですけども、
うんうんうん、
基本的にはよろしくないと、
うん、
まあ忙しい小回りですので、
うんうん、
全体的な数字は良くないんですけども、そこでですね、それを踏まえまして、はい、ディープインパクトは基本的にはやっぱり、まあ、構想する方が逆に珍しいぐらいの福島の相性になってるんですけども、
うんうん、
それところがですね、福島っていうのは春と夏と秋の、
うん、
今は年間3回の開催になってるんですけども、春も同様にやっぱりよろしくないんですね、こちらは。
よろしくないですね。
はい。うん、ですが、夏、6月、7月がですね、こちらが、構想率も回収率も高くなってまして、
うん、
今年はちょっと僕がブログの方でもそれをちょっと触れていたんですけども、
うんうん、
まず、これだけ、夏だけ構想率がこんなに高いという理由が、いまだにちょっとはっきりつかめなくてですね、
うんうん、
もしリスナーの方でこれ、なぜかというのが分かる方がいれば、ちょっと、ご意見いただきたいぐらいなんですけども、
うん、
はい、メールフォーム、一応ブログはこの M ラジのメールフォームでもよろしいですし、コメント欄にいただいても結構なんですけども、
はい、
もしちょっとそういうこういう理由じゃないかということが分かる方がいらっしゃればですね、この、まあ、秋よりむしろ夏だけいい理由というのはなぜだろうというところがちょっと気になりますので、
うん、
はい、そちらをちょっと募集します。
はい、
どなたか
ぜひお寄せください。
教えてちゃんです。はい、
はいはい、
この時期的にはその夏の開催っていうのは、
うんうん、
高級クラス迎えがあるタイミングですとか、すね、あとはその3歳馬がちょうどコバ混合のレースに挑ん
パス対戦、ね、
出す時期でもあるんですけども、うん、割とそういう鮮度の部分ではプラスになることが多くなってくる時期というのもあるんですけども、
うんうん、
まあ、あともう一つ考えられるのは、その、福島、この時期だけブロック制というものがありまして、
うんうんうん、
下級条件、未勝利と500万については、本場開催に当たるので、
う
ん、この時期だけ福島はブロック制の該当になるんですけども、
うんうんうん、
まあ、それだと下級条件だけの話になるので、うんうん、夏に関しては重賞でもかなり、上級条件でもかなりの高走率なので、
普通に走ってますね、うん、
しかも、道あるでも関係なく、
うんうん、
時計も夏の方がむしろ上がりもタイムもよくかかっているんですけれども、
うんうん、
それにもかかわらず夏の高走率が異様に高いということになってますので、うん、ちょっとこれはちょっと、今後も研究続けたいと思います。
そうですね、これはちょっと、は
い、一つの競馬場であの季節によってこれだけ違いが出るというのもちょっと珍しいと
思うんですけども、うん、珍
しい。これが、私気になります。はい、
うん、ということで、
はい
はい、
ちょっとご意見募集したいと思います。
ぜひぜひ、はい、よろしくお願いします。
というところで、
はい、
今回の研究報告は以上になっております。
以上になります。はい、
はい
はい、では、参謀本部からの報告を終わらせていただきたいと思います。
はい、
では、まとめに入りましょうかね。まとめというか告知に入りますね。はい、この番組ではですね、皆様のご意見、ご感想を募集しております。作戦の使った結果から、次回作戦の原案までどしどしお寄せください。
はい。
はい。
次回は？
次回は、まだ未定ではありますが、暮れの中山あたりをやってみてはどうかなというのはちょっと考えています。はい、ね、多分、この福島の開催がですね、終わったあたりで、その中身の反省をしつつやるという形になると思いますので、今度は寒くなった頃に。
そうですね。
ね。
はい。熱いデータをお届けできればと思います。
はい、思いますので、はい、はい。ぜひ皆さん次も、次回もお聞きください。
はい。では。
では。
締めましょうか。
はい、しましょうか。はい。
では、次回までまたしっかりと研究していきたいと思います。
はい、で、ね、提督の皆様方の、勝利をお祈りしております。
はい。
はい。それではお相手は、
ミオと
ナッキーで お送りいたしました。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。